おはようございます。
連日オリンピックでね、一番いいとこが朝の3時とかにありますので、寝ていいのか起きていいのか、でもやっぱりその瞬間をね、見るというのは、あれぐらいハラハラドキドキするものはないですね。結果を見てもまあそれなりにいいんですけども、どうなるかというようなね、実はこの間のアイススケート、羽生結弦選手の優勝、私たまたま目覚めたんですけど、たまたまですよ、別に起きようと思って起きたわけじゃないんですけども、で、あ、今ちょうど3時半過ぎ、やっとるなと思ってテレビつけたらもう後半ぐらいだったんですよ。でね、アナウンサーの声がちょっと沈んでるんですよね。あ、これ失敗したんじゃないかなと思って、で、滑り終わって、その時何も言わなかったです。なんかちょっと失敗したような雰囲気で、で、点がね、いまいちだったんですよね。で、その後チャン選手ですかね、これもなんかガチガチで失敗しましてですね、まあかわいそうですね、本当にもう、まあそれは金メダル取った方はいいですけどね、取れんかった方は取れんかった方で、ソ連のなんとかっていう選手はね、腰痛めて、プルシェンコですかね、ロシアでやる大会なのに、まあ金だ金だで喜んでますけどもね、本当に大変だな、大変な仕事だなと思って見てますけども、我々ああいうことはまずないわけで、ただ楽しませてもらってるということで、不思議なことで今回メダル取ってるのは、ね、10代ばっかりだったんですね。そしたら今朝41歳の葛西がね、若いんかおじさんかどっちかっていう、一番乗り切ってる人たちはどうしたんかなという感じがしますけどもね、面白いですね。さて、それはそれとして、今日もコロサイの信徒への手紙、読みたいと思います。先週は牧先生が来てくださいましてですね、機関銃のようなお話でね、あれで1時間以上喋ってましたから、僕も昔は結構早口だったんですけどね、年取るとそれなりにゆっくりになってきて、自分も先生の話聞きながら、もうちょっとエネルギー出さないかなと思いながら聞いてましたけども、コロサイの信徒への手紙というのが、新約聖書にあるところですが、1章の6節から8節というところですね、今日はお読みしてお話をしたいと思います。実を結ぶ教えというテーマでありますが、ここに出ておりますのでご覧いただいても結構ですけれども、パウロが書きました手紙の一節であります。あなた方にまで伝えられたこの福音は、世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しています。あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びました。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり、また霊に基づくあなた方の愛を知らせてくれた人です。あなた方にまで伝えられたこの福音は、この福音という言葉が2度出ておりますけれども、福音というのは、私たちごくごく普通に今使う言葉ですけれども、ギリシャ語ではこれはユアンゲリオンというんですね。これが別の読み方をするとエヴァンゲリオンになるわけで、エヴァンゲリオンって、ある人、ある程度の年齢より上の人は知らんと思いますが、若者に大変支持されております、アニメというかね、あれでありますけれども、日本でも福音がいらんところでというか、関係ないところで有名になっちゃってるわけですが、この福音、良い知らせという意味ですね、良い知らせ、私たちのところにまで伝えられたこの良い知らせとは何か、その良い知らせの中身は何かというとですね、それはこの同じコロサイの1章の21節から22節にこうまとめられてるんですね。あなた方は以前から 以前は神から離れ悪い行いによって心の中で神に敵対していました。しかし今や神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださいました。これが福音の中身であります。以前は神から離れて悪い行いによって心の中で神に敵対していた。神に敵対していたっていう記憶は多分誰にもないと思いますけどね。私は神に敵対してた。そもそも相手は神様ですから、その敵対するというそのまあ相手としてね、でかすぎるというか、まあだからこの言葉はまあ背いていたというかね、背を向けていたというのは、ふうに訳した方がもうちょっと柔らかくていいんじゃないかと思うんですけれども、でも私たちはこれは実は意識的にでなくてもね、無意識のうちに神に敵対し神に背を向けていたんだ。神に背を向けていたがゆえに人間は死を恐れ、互いに争い、そしてやがて神からの裁きを受ける定めにあったわけですね。神に背いたのは私たち人間の方であります。神は別に人間を突き放したわけでも、冷たくあしらったわけでもありません。人間の方が神に背いて背を向けていたと。しかし今や神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解したと。聖書の言葉って、まあ、読み慣れてるとこうすんなり入ってくるんですけど、初めて読んだ人はですね、わけわからんですね。御子の肉の体においてとかですね、日本人は特にこういうの嫌ですね、なんかね、なんかゾッとするというかね、まあでも事実は事実なんですけども、御子というのは神の子ですね、イエス・キリストのことであります。イエス・キリストの肉の体において神の御子であった方がイエス・キリストがですね、その体を私たちのために十字架の上に晒して私たちの身代わりとして神の裁きを受けてくださった。本来人間が神に背いた、神に敵対している人間が受けるべき裁きを神がその一人子を送ってその一人子に受けさせた、身代わりに裁かれてくださった。そして神と和解したと。和解したっていうのは私たちが神様お願いですから和解してくださいと、許してください、もう悪いことはいたしませんから助けてくださいって言ってるわけじゃないですね。人間にはそんな資格はないというか力はない。でも神の方から一人子御子を送って私たちの身代わりとして私たちが受けるべき裁きを受けさせて私たちを許してくださった。あんたたちもういいよ、許してやるよ。そして和解を、神様と私たちの間に和解が成立した。つまり神はもはや私たちを裁かれない。でこれは私たち人間の努力によることではないわけですね。もう一方的にこれ神がなさったこと。でもそれだけではない。和解が成立しただけではなくて、見舞いにご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるものないもの、咎めるところのないものとしてくださいました。聖なるものというのは完全なものという意味です。これはもともと旧約聖書において罪を犯したときに動物を捧げて、生贄を捧げてその罪を許していただきなさいと記されていた。でもその動物は聖なるものでなきゃいけない。どっかその辺でうろうろしている傷だらけの動物じゃなくて、自分が手ずから育てた大切な、しかも傷のない完全な形の羊やヤギや牛でなきゃいけない、そう記されているんですね。神は御子イエス・キリストを私たちの身代わりとして裁いてくださっただけではなくて、私たち一人一人もともとは傷だらけのですね、それこそすねに傷があるじゃないですけれども、 誰一人ここに私は完全なものですと言える人はいないと思うんですね。みんなあちこち問題だらけで、傷だらけで、不細工でみっともない、そんな私たちを神は清めてくださった、完全なものにしてくださった、いや完全なものと見てくださっているというんです。咎めるとこがないっていう、咎めるとこだらけですよ。私ここから見ても、私が言うのも変ですが、神様から見ればですね、咎めるとこだらけじゃないですか。あげればキリがない、長く生きれば生きるほど別に若くても同じですけどね、咎めるとこだらけじゃないですか。でも神は私たちを咎めない。なぜか、その咎めを全部御子に負わせたっていうんですね。だから教会の中心に十字架がある。イエス・キリストは十字架にかかって私たちの咎めをあそこで全部背負ってくださった。だからもう私たちは咎められない、清いものだ、完全なものだ、そう神様は私たちを見てくださっている。これが福音であります。良い知らせ、なんという良い知らせでありましょう。でもこの話はなかなか日本人には受け入れられないというかね、なんかよその国の話のようなというか、なんか私には関係ないように思っている人が多いんですが、意外にそうじゃないんです。意外に非常に似たものがね、身近にあるんです。それが南無阿弥陀仏です。ここから私は坊主になるというわけじゃないんですけどね、このキリスト教の福音を分かりやすく説明するために南無阿弥陀仏の説明をしたいと思うんですが、広島はご存知のようにね、秋門徒でありまして、浄土真宗の中でも特にいわゆるよく最近耳にする過激派なんです、ね、はい。それぐらい広島はの浄土真宗の信者はですね、過激だったんです。はい、そうですよ。なんかイスラムの過激派怖い怖いって言いますが、広島は浄土真宗過激派だったんです。その我々末裔ですけれども、で浄土真宗では南無阿弥陀仏を唱えなさいって言うんですね。南無阿弥陀仏、でなぜじゃあ南無阿弥陀仏というか、まあ釈迦に説法で私より詳しい方はたくさんおられると思いますけれども、まあ簡単にお話をすればですね、阿弥陀仏というのはこれは仏さんの名前でありますが、阿弥陀というのはサンスクリット語であります。もともとの仏教のお経が書かれたのはサンスクリット語ですね。インドのサンスクリット語で、これは無限のとか無量のっていう意味なんですね。キリスト教的に言うと全知全能なんです。だから阿弥陀仏っていうのは全知全能の神という意味です。でこの、まあ、無量寿経というお経に記されているんですけれども、阿弥陀仏は上州って読むんでしょうかね、この大衆の衆に生きる、まあこれはこの人間、みんなの人間のことですね。人間が積むべき、往生行っていうんでしょうかね、人間のやるべき良い行い、しなきゃいけない全ての良いことをの功徳を全て変わって完成してくれたと。人間に代わって人間がするべきいいことを全部してくれたと。似てますよね、さっき話した、キリスト教の話と。だから意外にキリスト教と浄土真宗って離れてないんです。実はそっくりなんです。この阿弥陀仏が全部いいことをやってくれたので、それに南無しましょう。南無というのは帰依するという、これは信頼するという意味です。つまり信仰するということです。つまり阿弥陀仏を信仰することによって、阿弥陀仏のやったいいことを全部もらって浄土に往生しましょう、天国行きましょう。意外にキリスト教もね、近いんですね。でつまりはこの浄土真宗や浄土宗においては自分の力はないと、自分では、悟れない、自分では、極楽に浄土には行けない、だから阿弥陀仏にやってもらうと、その阿弥陀仏に頼るので他力本願って言うんですね。 自分の力はないから他力だと。これまさにね、キリスト教ですよ。キリスト教は自分では救う力がない、自分は罪深い、さっきも言いましたけどもね、神に敵対したものだ。でもキリストが私たちの身代わりとして死んでくださったので、そのキリストにナムしようと、帰依しようと。ナムイエスキリストなんですね。ちょっと耳にピンとこないですけども、ただそういうことですよ。ナムキリストですよね。自分では何もできない。ただじゃあ浄土真宗とキリスト教どこが違うかというとですね、阿弥陀仏というのは架空の仏様、架空の神様なんですね。だからまあ仏像がいろいろありますけれども、キリスト教においてイエス・キリストは架空の神様ではありません。歴史上にちゃんと記録されているイエス・キリストという人物ですね。そしてキリストが十字架にかかったというのも歴史上の事実で、ここがはっきり違うところですね。架空の神様が架空にやったことを頼るのか、歴史上の人物が確かに行ったことを信じるのか、ここがはっきり違うところです。ただ日本人はまあ何でもいいから一生懸命信じりゃいいじゃないか、阿弥陀様でもイエス様でも信じりゃみんな一緒だ、そうみんな言うんですね。まあ、私はそのことについてはとやかく言いません。ただ事実としてどうなのかということですね。さらに言えば、この無量寿経というお経は紀元後の2世紀ぐらいにできたお経なんですね。インドでできたお経ですけれども、もうその頃にはインドにキリスト教が伝えられているんですね。でキリスト教の影響がこの無量寿経の背後にあるんじゃないかという説もあります。でそもそも釈迦はこの一生懸命修行して、ちょっとでもまともな人間になって生きなさいっていうことを教えた人ですから、他力っていうのは、そもそもの釈迦の教えにはありません。原始仏教にはない。だからアジアのタイだとかビルマだとかですね、まあ、ビルマは今ないですけれども、仏教の国々の人たちが日本に来て日本のお寺や日本の仏教の話を聞くと、これは違うっていうんですね。これは仏教じゃないっていうんです。日本人はそういう他力の教えを理解して信じている、まあ、これ鎌倉時代に始まったものですけれども、だからまあ日本人が、こうして浄土真宗を受け入れたように、それはキリスト教を受け入れることに抵抗はないと思うんですね。それは人間には自分を救う力がないという悟りを日本人は持ってるんだと思うんです。僕はそういうことにおいて日本人の宗教観というのは非常に高いと思うんですね。自分で何とかなるとは思ってない。じゃあその何とかならないのを阿弥陀様に頼るか、イエス・キリストに頼るか、それを選ぶのは皆さんであります。さてこのキリストによって私たちが神と和解し清いものにされている。でもそこで終わらないんですね。福音はそこで終わらない。神の恵みを聞いて悟った時から私たちはこの実を結んで成長していくんですね。でこの実を結んで成長していくこの福音ですけれども、ちょっと話が前後しますけれども、これを真に聞いて悟ったならば、私たちはもはや何の心配もなく生き死ぬことができます。もう神様と和解してますから、この天地万物を作りくださった神との平和がある。神は私たちを完全なものを見てくださっているわけですね。でこの福音というのは、じゃあなぜこんなに素晴らしいものなのに神様は直接人間に語りかけないのか。天から玉音放送じゃないですけどね、神天から放送がかかって、神の御子が十字架にかかって死んだからもうみんな大丈夫だよみたいなことを言わない。必ず人間を伝わってくるんですね。今日の本論はそこにあるわけですけれども、先ほど読みましたように、このコロサイの教会に福音を伝えたのはエパフラスという人です。あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びましたと書いて、エパフラスという人が 誰であったのかということはよく分かりません。おそらく彼はエフェソにいたであろう、エフェソというのはコロサイから南の方に行ったところですけれども、パウロから福音を聞いて、それをおそらく自分の故郷であるコロサイ地方に伝えて、そこで教会ができたと考えられています。で、今はこのエパフラスはコロサイ教会の問題を相談しにローマにいるパウロのもとに来てるんですね。で、パウロはそのエパフラスから話を聞いて、コロサイに教会ができたこと、しかし今コロサイの教会にこういう問題が起こっているということを聞いて手紙を書いているわけです。で、このキリスト教の福音というものは人から人に伝えられてきたんですね。パウロから、まあ、パウロも最初は、パウロは直接こうイエス様と出会ってでありますけれども、でもその後バルナバであったり他の弟子たちからさらにこの福音を聞いて、そして彼も伝えていく。で、パウロからエパフラスに伝わって、コロサイの人たちに伝っていくんですけれども、このようにこの福音というのはその聞いた人たちが、まあ、言ってみれば生き証人になって、自分も聞いて、そして神様からの救いをいただいた、それをまた他の人に伝えていく。単にこの情報が伝わっていくんじゃなくて、福音を聞いた人たちからまたその次の人たちに、人から人に伝えられていくっていう形で今日までキリスト教は伝えられてきています。また今日ちょっと余計な話しますけれども、日本に最初に福音を伝えたのは皆さんもよくご存知のフランシスコ・ザビエルですね。ザビエル、この絵は本人にどれぐらい似てるかどうか分かりませんが、有名な絵でありますけれども、で、誤解されているのはですね、ザビエルをはじめとして、いわゆる戦国時代にキリスト教を伝えた宣教師たちはこのスペインやポルトガルの植民地政策の一環として来たとよく言われてますが、決してそういうことではありません。で、そもそもザビエルという人はポルトガルの非常に裕福な家庭で生まれ育った人でありましたけれども、イエズス会の修道士になってですね、で、当時この16世紀1500年代ですけれども、そのザビエルが修道士になる前にドイツやスイスで宗教改革が起こって、つまりプロテスタントの教会が生まれるんですね。当時カトリックの教会が非常に腐敗していた。世界史の本なんかにも出てますけどね、免罪符を売ったりとか。で、それに対してルターをはじめとしたプロテスタントの人たちが、あれ、これはおかしいと言って宗教改革をしたんですね。で、それに対して今度カトリックの教会でもやっぱり自分たちはおかしいと、これじゃいかんということで、そのカトリックの中の内部改革が起こったんです。で、その内部改革が起こったことによってカトリック教会はもう一度非常に純粋な信仰に立ち返って、で、そして当時この大航海時代ですね、世界中にこの、領土を広げていった、そのこと自体はもちろん良いことではありませんけれども、その世界に広がっていた船に乗っかってキリスト教を伝えていったわけです。で、ザビエルはインドのゴアっていうですね、インドの西海岸のところにおりました。で、そこを中心としてインドであるとかマレーシアであるとかインドネシアであるとかですね、あの辺りの東南アジアに福音を伝えていたんですね。そこで日本人に会うんです。矢次郎という日本人ですね。矢次郎は鹿児島薩摩藩ですねの出身ですけれども、そこでどうも人を殺してね、逃げていたんです。もうそのザビエルが来る少し前に1943年にポルトガルの船が種子島に来ておりましたから、そのポルトガルの船に助けを求めて逃げてたんですね。で、その逃げていた矢次郎がマラッカで、今マレーシアですけれども、ザビエルに会って、そこで自分の犯した罪を告白して、そこでクリスチャンになるんです。で、矢次郎はその後インドで教育を受けて、彼自身が、言ってみれば修道士というか 宣教師になって、この八次郎がザビエルに日本のことを伝えるわけです。で、八次郎という人が非常にこう優れた人で、そして、八次郎から聞く日本のお話がですね、ザビエルにとって非常に魅力的で、そんなに優れた素晴らしい国があるのか、ぜひ、キリスト教を伝えたいということで、八次郎と共に日本にやってきたんですけれども、インドから日本まで船旅で約4ヶ月かかるんですね。で、これ命がけです。飛行機があるわけでもないし、船も帆船ですからね。だから本当にもう命をかけないと来れないですね。で、実際このザベルの乗った船も、なんか船長の娘さんが途中で海に落ちて死んだりして、いろいろ大変なことがあったようですけれども、1949年に、八次郎を伴ってザビエルは日本にやってきたんですね。で、ザビエルは日本に来る前に八次郎から日本の話を聞いていて、都に行けばね、都に将軍がいるので、そこに行ってキリスト教を伝える、布教をする許可をもらって、その後比叡山に行ってキリスト教のことを説けば、比叡山が全部いっぺんにクリスチャンになって、日本中はキリスト教になると思ってたそうです。ところが都はその直前の応仁の乱でもう荒廃してた。比叡山はもう武装してましたから、ね、それで彼は諦めて山口に戻ってね、彼を最初に厚遇してくれた山口のところに行って、大内氏のところに行って、そこで宣教するんですね。その後壊れて大分豊後に行って、宣教しますけれども、2年3ヶ月ぐらいしか日本にいなかったそうです。意外に短いですね。しかしその後、彼が日本に最初に来た後、さらに多くの宣教師が使わされてきて、日本でキリスト教が初めて伝えられる。で、1943年からキリスト教が禁止される、1960年、江戸時代に入ってからですけれども、大体70年ぐらいの間にですね、まあ、いろんな説がありますけれども、20万人からあるいは70万人ぐらいの人がクリスチャンになったと言われています。当時日本の人口は大体2000万人ぐらいですので、実は日本でクリスチャンの人口の割合が一番高かったのはあの時なんです。戦国時代なんです。今 1% 以下ですからね。まあ、残念ながらその後ね、キリスト教は完全に禁教にされてしまって、長い間、明治になるまで布教は禁止されるわけですけれども、しかし、まあ、何が言いたいかというと、この日本に福音が伝えられたのも、そもそもはポルトガルにいたザビエルがインドに来て、そこで日本から逃げてきた八次郎に出会って、八次郎によって日本に来てるんですね。福音というのは人から人に伝わっていく、そしてその伝わる中で、この神の恵みがさらに広がっていくっていうことを、まあ、このザビエルのことを見ても知ることができるわけですけれども、神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しています。この聖書の教え、キリストの福音は単にそれを聞いて救われて天国に行って終わりというものではありません。これを聞いて真に悟った日から実を結んで成長していくんだと。で、福音は単に私たちをの罪を許して神と和解させるというだけのことではなくて、実は神がこの世界をお作りになったその創造の本来の目的に引き戻すものであります。神はこの世界をお作りになった時に、人間を神にかたどって作られたとあります。神にかたどってというのは、神と同じように愛するもの、愛する力を持つものとして作られたということですね。しかし人間は神から背いてしまった。その結果として最初の夫婦であるアダムとエバ、お互いに罪をなすりつけ合い、その最初の息子たちカインとアベルは殺し合う。夫婦崩壊、家庭崩壊が最初からあるんですね、神に背いた結果として。でも神様は それを良しとされなかった。もう一度人間を最初の創造の計画の秩序に戻したい。そこで御子を送りくださって、愛するとはどういうことかということのサンプルというかね、見本を見せてくださったんですね。先ほど婚約式をしましたが、なぜ人間は結婚するのか、なぜ子供を産み育てるのか、あるいは社会を形成するのか、その理由は、その目的に一つしかないですよ。それは人を愛するということを実践する、そのためだけです。そのために人と人は関わってるんです。それ以外何もないんです。でもそこで実践されるべき本当の愛の姿とは何かということが十字架で示された。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。先週も牧先生引用しておられましたけどね、自分の名前は一穂という名前でね、一粒の麦だって、死ねと親父から言われたようなもんだと言ってましたけれども、でもこの聖書が教えている愛というのは、自分に死になさいっていうことですよね。好きになれということじゃないんです。結局は自分、人間の一番の弱点は自分ですから、自分自身を死ぬ、自分に死ねば周りは豊かになると。自分を豊かにすることじゃなくて、自分は死んで周りを豊かにしていく、それが人から人へこう伝えられていく、福音が伝えられていくときに成長して、実を結んで成長するというのはそういうことです。福音が伝えられていく中で、そこで何も起こらないということはないわけですね。みんな死ぬんですから。でイエス・キリストによって救われた私たちのこの人生の課題は、どうやって死ぬかということです。どうやって自分に死ぬか、どうやったら自分が豊かになるかじゃないんですね。どうやったら周りの人たちが豊かになるかということを考えていく、これが福音を聞いた者の使命であります。どうやったら自分が豊かになるかと思っていたら、たとえ信仰を与えられてキリスト教の教えを、福音を聞いたとしても、大した人生は送れません。いつも壁にぶつかって、いつも挫折して、いつも悩んでる。それは本当の姿じゃないからです。一粒の麦は地に落ちて死ぬ、どうやったら自分は死ねるんだろう、それを考え続けていくときに、そこに豊かな実が実る。実はこの今 NHK の大河ドラマ、黒田官兵衛、前回は新島八重さんで、今回は黒田官兵衛でキリスト教がつながっておりますけれども、実はただ今日はこの話がしたかったというそういうわけじゃないんですけどね、まあ、ご存知のように黒田官兵衛、戦国時代の武将でありますけれども、キリシタン大名ですね、クリスチャンの武将であったと。その証拠はここにあの赤いマークがあります、ハンコですね。これで黒田官兵衛のハンコなんです、印象なんですね。戦国時代の人なのにですね、アルファベットで名前が書いてあるんです。面白いですね。このマークのついたお菓子もあるそうですから、どっかで見つけて皆さんに配りたいと思いますけれども、この周りのローマ字、皆さん読めますか？どっから読んでるか分かりませんが、一番上から読むとですね、 SIM、 その後こう潰れてますけど、あそこは E なんですね。実はシメオンなんです。シメオン、その下の棒みたいなのは J ですね。 J あるいは I で、 J だとするとジョスイとなるんですね。シメオン・ジョスイという、で真ん中は十字架ですね。で黒田官兵衛の人柄というか、彼の功績はすごく、素晴らしいので、彼を描いた小説はたくさんあるんですけれども、その多くは晩年黒田官兵衛はキリスト教を捨てたと、帰郷したと言われてますが、それは真っ赤な嘘です。その証拠は黒田官兵衛のお葬式は日本で最初のキリスト教のお葬式で、の盛大な葬式だったんです。で彼のキリストクリスチャンとしての経歴が消されるのは江戸時代になってからなんですね。 結局彼がキリシタンだったということで、彼の、ま、この末裔が不利にならないようにということで最後は帰郷したということにしてありますけれども、間違いなく彼は生涯をクリスチャンとして、その証拠がこの彼のハンコですよ、十字架のハンコ。シメオンというのは聖書の中に出てくるね、シメオン、あるいはシモンも同じシメオンと同じ、ペトロのシモンですけれども、もう同じ意味なんですね。これは彼が洗礼を受けた時にもらった洗礼名です。カトリックでは今もそうですけれども、洗礼を受けると洗礼名というのをもらうんですね。プロテスタントの教会は洗礼名ないんですけども、時々私冗談で何かあげましょうかっていうことありますが、適当につけてもらってもいいんですが、カトリックではね、洗礼名を、でこの黒田官兵衛はシメオンという洗礼名をもらって生涯それを大切にしたんです。だからハンコにシメオンと書いたんですね。ジョスイというのはですね、彼が晩年自分につけた名前、ごとく、水のごとく、三原にある浄水館というのがありますけれども、あの浄水と同じ漢字ですね、女辺に口で水ですけれども、この浄水というのはもちろん水のごとくという意味なんですが、一説によるとこれは旧約聖書のヨシュア、そこからそういう名前にしたのではないかと言われています。本人に聞いてみないと分かりませんが、でも浄水もローマ字にしている、真ん中に十字架でね、だから僕はこれはヨシュアの意味だったんだろうなと思いますね。でこの黒田官兵衛がなぜ、こんなに、ドラマにもなり小説もたくさんありますけれどももてはやされているかというと、彼はあの戦乱の時世にですね、非常にこうもちろん優れた賢いというかね、智将であった人ですけれども、彼自身は私利私欲、この自ら天下を統一する、そしてこの日本のトップに立つ、そういう野望はね一切持ってなかったというんですね。ただただ混乱の時代を収めてみんなが平和に生きられるように、そういうやっぱり彼が思いを持ったっていうのは若い頃に、いつ洗礼を受けたということは正確に分かりませんけれども、若い頃に持ったこのキリストの教え、隣人を愛しなさい、まさに愛の教えというものがあってこそだろうと思うんですね。また彼は側室を持たなかったということでもね有名ですけれども、側室を持たない武将は他にもいたそうですけれども、それもキリスト教の影響じゃないかと言われていますが、でも、豊臣秀吉に仕えてですね、その後日本は戦国の世を終えるわけですけれども、そこにはこのキリシタン大名であった黒田官兵衛のまさにこの福音によって結んだ身というものがねあるんじゃないかと思うんですね。これからの NHK のドラマどういうふうに描かれるか、ちょっと興味ありますけれどもね、何が言いたいかというと、実はこの黒田官兵衛はザビエルから福音を聞いたわけじゃないんです。ザビエルが日本に来た時は彼は5歳ぐらいですから、その後にやってきたおそらく宣教師から聞いただろう。 NHK では堺でなんかキリシタンの話を聞いたというふうな描かれ方をしてましたね。司馬遼太郎は京都で福音を信じたみたいなことを書いてますけれども、正確には分かりませんが、でもザビエルを、ザビエルがいて、矢次郎がいて、ザビエルがいて、あるいは他の宣教師がいて、そして黒田官兵衛に行くと、でそこにこの実が結んでいく、そこにその神の創造の本当の秩序というか、人を互いに愛し合っていくっていう世界が作られていく、そういう広がりが、どこまでその黒田官兵衛のやったことの中にあったかどうかということはもちろん分かりませんけれども、しかし終生彼がこの信仰を持ってその働きに、当たったということの中に、見ることができるんじゃないかと思うんですね。私たちはそれこそエパフラスやザビエルや黒田官兵衛のようなものではありませんけれども、しかしあなた方にまで伝えられた この福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しています。これを聞いて真に悟った私たちの中にはこの福音の種があるんだと、これは実を結んで成長していくものなんだ。私たちが実らせる実は小さいものかもしれませんけれども、しかし確実にこれは実を結び成長していくんだ。もしそうでないならば、私たちはもう一度自分たちに与えられている福音が何であるか、またその福音に生きるというのはどういうことかということを考えなければならないと思うんですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日は婚約式がありました。本当に神様の祝福のうちに2人がこれから結ばれようとしていることを本当に感謝いたします。神様どうぞ2人のこれからの上に神様の祝福をお添えください。またそれぞれのご家庭の上にも祝福が注がれますように。しかし神様、私たちの生活のすべての中に神の福音が根を張り、また生かされていかなければなりません。それは結婚生活、家庭生活、社会生活、すべてのことにおいて生かされていくときに、そこに実を結ぶものであることを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちもこの福音を聞いて悟ったその日から、与えられたこの素晴らしい福音をさらに多くの人々に伝え、また生き証人としてあなたのこの素晴らしい教えを確実に愛を通してお伝えしていくことができますように、また私たちも一粒の麦となって、神を自らは小さなものでありますけれども、私たちをあなたが用いてくださるときに豊かな実が実ることを信じて感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。